20ページ、学校環境の充実について、飯泉彩香議員、八原中学校3年。飯泉彩香議員の写真が載っています。質問。今、学力向上が叫ばれ、土曜日の授業実施が検討されつつあります。私は土曜日の授業実施に学習の広がりを持たせたいと考えています。最近の中学生は情報収集などをする際、インターネットをよく使います。インターネットを活用するのは良いのですが、その一方で辞書を引いたり本を読んだりする活動が減り、活字離れが増えています。また、インターネットは検索するだけでまとまった資料が出てくるので便利な反面、情報が多すぎてまとめられなかったり、何が一番適切かがわからなくなったり、作業時間がかかりすぎたりといった問題も起きています。そこで、活字離れ解消。手間暇かけて探し出す能力を高めるために、図書室の効果的な活用を考えました。本校の図書室は、随分新刊図書も入り、楽しめるようになりましたが、調べ学習のための写真集や資料集は少なく、読みたい新刊図書も追いついていません。そこで、移動図書館の定期的来校を提案します。興味を引く本がすぐ手に取って読める環境になれば、活字離れは減っていくと思います。本校は朝の読書タイムがあるので、そこでも活用が可能です。また、周りの小中学校との交流を深めたいという願望があります。他の学校へ行くのは難しいので、市内小中学校をテレビ放送でつなぎ、その中で交流を深められれば、情報も増え、互いに向上し合える関係が築けるのではないでしょうか。最後に、学習に集中できるよう、各教室冷暖房完備と、冬場の風感染を防ぐため、加湿器の設置も合わせて要望します。市長答弁。まず、土曜授業について、学校週5日制が皆さんに定着しており、市内の児童、生徒及び家庭の実情や要望なども見ながら、慎重に検討していきたいと考えています。そして、移動図書館の提案について、最近は中学生の間にも活字離れが進んでいるとのことですが、情報化社会が進展する中、そのような弊害も生じていることを改めて認識しました。学校の図書室に写真集や資料集が不足しているとのご意見をいただきましたが、私は移動図書館ではなく、いつでも見ることのできるよう、学校の図書室の充実を図るべきと考えています。教育委員会では、毎年計画的に図書の購入を進めており、その中で、今言われました写真集、資料集なども揃えるようにしたいと考えます。次に、小中学校交流のためのテレビ放送ですが、この提案も、当初の重点施策ともなっている、小中一貫教育につながるとても良いご提案だと思います。ただ、施設的に難しい面もあり、何か良い方法がないか検討したいと思います。最後に、教室の冷暖房完備について、夏場の熱中症対策などを考慮し、今年、全小中学校の教室にエアコンを整備します。私は市長就任後、教育環境の充実に力を注いできました。皆さんが安心安全に学校生活を送れるよう、耐震補強工事なども進めていますので、安心して勉学に励んでいただきたいと思います。それでは、詳細について、教育長から答弁します。教育長答弁。まず、土曜授業については、文部科学省においても積極的に推進しており、昨年12月に各教育委員会の判断で、 この土曜授業ができるようになりました。学校週5日制は平成14年からスタートして以降、そのリズムが学校及び家庭生活の中で現在根付いてきたところで、土曜授業を実施することは市内の児童生徒及び家庭の実情や要望にも考慮していかなくてはなりません。また、移動図書館については、全国的に公立図書館などの整備が進んでいるため、移動図書館の導入ではなく、いつでも好きな時に図書に触れることができるよう、私立図書館や各学校図書室の充実を図ることを進めていきたいと考えています。次に、小中学校交流のためのテレビ放送について、通して進めている小中一貫教育に実に良い提案だと思います。ただ、テレビ放送については、施設が学校内に整っていないため難しいのですが、小中学校の交流を深めたいという目的を達成するには、これ以外にパソコンのメールなどの情報手段を活用する方法と、茨城県教育情報ネットワークの中のテレビ会議システムを利用するという方法がありますので、検討したいと思います。最後に、各教室への冷暖房完備について、エアコンを今年度中に各教室に設置します。ただ、設置する数が多いため、設置するには時間がかかり、使用できるのは早くとも年明けになってしまいます。また、加湿器による冬場の加湿は、風邪感染の有効な予防策の一つですが、膨大な数が必要になることから、すぐに設置するのは難しいと考えています。その対応として、教室に濡れタオルを干したり、スプレーなどで水を散布する等の工夫で、加湿効果が上がると言われています。うがい、手洗いを励行し、感染対策をするなど、議員の皆さんにもより良い工夫をお願いできればと思います。